座りください。説教、神様はあなたを愛しています。佐藤明先生、福島第一聖書バプテスト教会の先生です。手法が間違っておりますが、福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い私たち一人一人の天の父なる神様、神様の御一人子であられるイエス・キリストをこの世界にお迎えし、私たちの心の中にお招きし、そしてアドベントのこの週もお祝いできますことをありがとうございます。ここに、このような教会が建てられて、イエス・キリストが救い主ですとお伝えしておられる尊い歴史と、今現在とこの教会の未来を祝福し感謝いたします。一週間の生活を終えて疲れている方には、神様の慰めが、病を抱えて来られた方々には神様の癒しが、道を求めて来られた方には神様が一人一人に年頃に耳の後ろから、これがあなたの道だ、この道をこのペースで私と共に歩みなさいとお語りくださるようにお願いします。昨日は県内の諸教会が協力して、麗しい賛美とクリスマスをお祝いする集いが持たれまして感謝します。どうか山梨県を大いに祝福してください。これから聖書のお言葉を共に開きますので、よくわかりますようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私は福島県のいわき市というところに、7年前に移民をしまして、それはどうしてかというと、すごく教会名が似ているんですね。福島第一原子力発電所と福島第一聖書バプテスト教会、時々ある質問はどっちが先ですかというので、うちの教会が古いんです。で、東京電力さんですが、うちの教会に許可を取ってつけた名前か、許可を取らずに第一でつけたのかわからないんですが、まあ、原発から5キロという一番近い教会だったので、まあ、地震も震度7弱で、6と弱では天地ほど差があると言われ、まあ、大変でした。その後報道では2時間後、実際は8分後に津波が来たんです。8分後で逃げられますかって質問する人もいるんですが、高さは電柱の 1.5 倍ぐらいのコンクリートの壁のように、幼稚園から老人ホームから全部押し流し、船が乗り上げて、まあ、それで終われば私たちはそこに住んで復興したんですが、翌朝早朝からサイレンが鳴り続け、有無を言わさず、出産した直後のお母さんも赤ちゃんも、手術をしたご老人も、とにかく山へ逃げろと言われて、何万人も運ぶバスはもちろんないので、だから自衛隊のトラックまで借り出されて、およそ人が乗るようなホロ付きのトラックじゃないんですが、まあ、詰め込まれて乗せられて、ある人は12時間山の上に逃げるまで、そこから二度と帰れない逃避行が始まったんでした。で、昨日はいろんな動画写真を会場で流しましたが、教会員も津波で流された、例えば50歳のお母さん、男の子と女の子を残し、ノアの箱舟風の街道があるんですが、 その街道のすぐそばから遺体が出てきて、私も含め全員が一丁羅で逃げたので、逃げ歩きながら戻ってきて、よほど傷んだご遺体は息子や娘に見せれる状態じゃないよって警察に言われて、花を摘んできたりして、逃げ歩きながら大事な教会員の葬式をやるっていうのは本当に悲しいもんだなと、まあ、一つ一つが非日常のありえない物語でした。で、結局教会員の約3分の1は私と一緒に車15、6台、トラックやバスをくっつけて700キロの逃避行をしまして、東京で1年間摩訶不思議なプライバシーのないキャンプ生活をし、そしてうち30人が1年後にやっぱり東京じゃなくて福島に住みたいな、ふるさとは大事だな、忘れられないなということで戻ろうとしたんですが、放射線量が高い問題があって戻れなくて、ふるさと南6、70キロのところに集団で移民したというわけなんですね。まあ、まさか私たちの教会の未来にチャペルもいくつもあったんです、田舎でやってて、まあ、組織もあったんです、プログラムもあったんです。だけどプログラムはついえ去り、宗教法人も休眠状態になり、すべてのチャペルが閉鎖になって、教会も何人も行方不明になって、北海道から沖縄までバラバラになって、かろうじて敗山兵のように私と一緒に5、60人車十数台で猛吹雪の峠越えなどをして、そして身も心も震えながら、結局ブーメランのように東京経由で U ターンして、今いわき市というところに住み着いて6、7年、教会堂が再建されて6年が過ぎましたという報告を昨日はさせていただきました。ところで今日のお話は、私そのいわき市からここまで何時間かかるかなと思ったら5時間までかかりませんでしたけれども、まあ4時間半ぐらいはかかったでしょうか。で、そこに車止めてあるんですが、別に見てくださいというつもりないんですが、今日先生がおっしゃったんですが、316ですかって、あの車のナンバーなんですね。この教会でも316の方がおられるそうで、ママおられるんです。これは聖書の中の聖書と言われる、今日お読みいただいたヨハネというキリストの12人お弟子さんがいた中で一番若かった。ですから最後の晩餐の絵で、なんか女性じゃないかって物議醸したこともありましたが、若くて美男子だったりするとなんか女性っぽく見えたりすることあるんじゃないかなと私思ったんですが、長生きしたんです。他のお弟子さんは皆亡くなって殉教したりして、で晩年に間違いのないことと思って多分渾身の一筆で書いたのが、分厚い聖書の中で最も有名な、この一節が残れば人は救われるよと言われる箇所になったんですね。それがヨハネ元漁師であった一番若いお弟子さんの3章16なので、ここから取って私は福島ナンバーの316で4時間半かけて今日これから帰るんですね。別にストーカーしてくださいというつもりはないんです。で、私は逃げ歩きながら一番先頭だったので、猛吹雪の峠越えを3月11日の後みんなを引き連れたわけではないんですが、そういう羽目になって、いやーこれ崖から落っこったら死んで、春になって遺体が出てきたりしないかなとふっと頭をよぎったりしながら、まあみんな震えながら逃げ歩いたんでした。そのナンバーが、先頭がいつも私の車316だったので、これ本当だろうかって折々に考えながら旅をしたわけなんですね。で、今日は聖書の中の聖書、この一節さえ残れば人は誰でも救われると言われる箇所を通し、3つお話ししますね。1つ目は、ヨハネは何を語ったのかというと、神様はあなたを愛しているよ、間違いないということを書いたんです。どれぐらい愛しているかというと、2人も3人も神様の御子はいないよって、1人しかいない比類のない御子を与えるほど、これ与える以上の愛はないから、100の言葉以上に 黙って命を捨てる以上の愛はないから、それほどの愛だったんだよって、弟子としてキリストのお説教を聞いて、間近でキリストがなさる技を全部見て、最後は十字架に貼り付けになる、それを目撃して、復活して天に帰って、全部目撃して、それをさっと思い巡らして晩年に独り子を与えるほどだったと書いたんです。で最後に、それは何のためって、お金持ちになるためですか、長生きするためですか、だったら何かセミナーに行けばいい、サプリメント飲めばいい、そうじゃなくて永遠の命を与えるためだったんですねと書いたんでした。で、私はこれが本当かどうかをずっと思いもかけない人生の旅路で考え続けた、ので、まず第一に、神様は本当に私たちを愛しているか。実は私たちは原発から5キロの教会、我が家は7キロ、一番近い教会は2キロだったんですが、そこはすごく風光明媚で、まあ、山梨の人にも申し訳ないんですが、太平洋が180度見えてですね、海があって、すいませんね自慢をしてだから湖があって森があって、本当に冬は東北なのに雪がほとんど降らないで、夏は涼しくて、いや、この大自然の中、エデンの園みたいって、ここにいたら神様の愛わかるよねって、どんだけよくしてくださってるかわかるわねって、まあ、詩編の19編に別の訳ですと、天は神の栄光を語り告げ、大空は神様の御手の技を告げ知らせているって、つまり神の作品が、これを作った方がどういう方かを物語ってるよって、ミケランジェロの絵を見たら天才じゃないかって、まさか偶然だなんて誰も思わないので、あのイワシ雲を見たら、大海原を見たら、木々の森林浴を体感したら、神様、愛の神様だってわかるよねって。ところが 3.11、 私の誕生日も3月11日でしたが、あの日以降こういうお話が難しくなった。海が荒れたんです。あんなに大自然が荒れて、大地が割れて、土砂崩れが起こり、マンホールがキノコのように盛り上がり、大津波が全てを破壊した限りにおいては、神様、私たちのこと嫌いって、私たちの地域がお嫌いですかって言ってもおかしくない。事実、多くの人は津波のおぞましい映像を見て、これは、この世界は全て偶然だわ、誰の石もへったくれもあったもんじゃないって、神などいないって言う方が自然だったかもしれないんです。で、私は牧師ですが、実際のところ私はあのあと本当に落ち込んで、まあ、涙しか出なかった。私の関心は、あの数日前に礼拝した教会の何人が生き残って、何人死んで、何人も死んだんですが、何人行方不明で、羊の数を数えるように、あと何の関心もなかった。1週間に9キロ痩せました。1年間で3時間以上眠った日はほとんどなかったと思います。もういつも心臓がバクバクしてました。何なんだこれはって、神様は愛の神様だって語るのがひどく難しく思ったんです。しかしそれからほどなく携帯電話が通じるようになって、教会が一人一人直に私に連絡をよこした。ある方は、私、息子のとこに車走らせたら軽自動車の後ろから津波が追いかけてきたって、40代の奥さんですがね、こんなとこで死んでられるかって追いかけっこしたんですよって、あの時ほど人生で神を感じたことないわって私に言ったんです。ある人は口まで津波が来て記憶抜けたけど、流されたか泳いだかなって、その女性は、私、本当に神様に救われたんだって思うよ先生って。また、もうサイレンがワンワンになって、少しでも遠くに逃げろって言うから、ある人は関東地方に逃げて、ご主人が生死の境さまよった、多くの人がさまよった、半端じゃないストレスで、で、なんとか命をつないで、病院から近くの違う教派の教会に逃げた先で門を叩いたら、信じられない会話が、あなた福島第一教会の誰々さんでしょうって、お宅の教会のホームページつぶさに見て祈ってたわよって プリントしてほら貼ってあるでしょって、この町にもある夫婦が来て命の危険だって言うから祈りましょうって、どんな人か知らないけどって、ちょうど今祈ったところって、初対面の会話ではほとんどありえない。ある人は日本海側で逃げてもうくたくたで、神様もうダメって叫んだかつぶやいたか祈ったから、目の前に見知らぬ夫婦が立っていて、かき分けかき分け何百人の体育館を探しましたよって、全然知らない教会の人が私たちのホームページを見て、日本海まで逃げてきた親子がいるから助けようって、買い物連れてきますよ、必要なもの何でも持ってきますよ、教会にもお連れしましょうか。その親子、新潟を離れて東京のキャンプ場に合流するとき泣いたわって、もはや新潟は心の第二のふるさとだって知らなかった。あのおぞましい歴史的な大震災のど真ん中で、そんなに温かな神様の絵巻物語が綴られているとはつゆ知らなかったんです。だから表面的にものを見るなって、真実を見なさい、神様の御手がそこにあるでしょうって。旧約聖書にヨナという預言者がいますね。この人は大海原が荒れて海に投げ出されて魚に飲まれて神の声を聞いたって、旧約聖書でそんなことあったんだと思ったら、うちの教会も似てたなって、そして荒れる大自然の中で神なんかいないと言わず、あの時ほど神を感じたことないとか、私は本当に神に救われたんだって思うとか、この一言は頭の中の絵空事じゃないので、重いわなって思ったんです。なので私はそれ以来、震災に遭わなかった人生はラッキーで、会った人は不幸とか言わないことに決めたんです。人生何がどうあっても見えるものは揺れるよって、会社も消えるよって、隣組もふるさとも二度と帰れないところになったよ、本当にそうなるよって、信ずべきは何、見えない、揺るぎない、天地がひっくり返っても変わらない神様の愛ですねって。ヨハネは間違いないことは、神様は私たちを愛しているんだって。じゃあ皆さん、2番目にヨハネが言いたかったことは、どれぐらい愛しているんですかということで、素敵な箇所なのでもう一回お読みしましょうか。よろしかったらご一緒に、ヨハネ3章16、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者、一人子をお与えになったほどに。だって小さな子供ほど聞くんです。ねえママパパ、私のこと本当愛してるって。愛してるよ、そんな当たり前のこと。じゃあどれぐらいって。どれぐらいって、あなたのお兄ちゃんやお姉ちゃんぐらい愛してるかなと仮に言われて、満足する子はいないですよ。嫌だそんなのって言ってって、誰よりもあなたを愛してるってね、言ってって。そうだよ、生みの苦しみをして生きるか死ぬかで産んだんだから、そりゃ愛してるよって。じゃあねママ、私がマンションで留守番してるとき、隣の隣の部屋が火事になったら外で指くわえてぼーっと見てないで助けに来てくれるって当たり前でしょって、命かけて助けに行くよって。パパは川遊びって流されたらあんまり泳ぎ上手じゃないけど、ジャバジャバ入って助けに行くからねって。よかったって。皆さん、神様はどれぐらい私たちを愛してるか、愛してる愛してるって千遍万遍言ったんじゃなくて、一人しかいない御子を使わすほどだというんです。原発の事故の前、うちの教会に60代の男性が来て、そして白黒の写真を出して、聖書はよくわかんないけどイエス・キリストが命を捨てたのは嘘じゃないって、これはピンとくるって、この写真でって、誰って、私の母でって、もう20代ぐらいで綺麗な背の高い髪の長い、その物語はこうでした。なんで僕にだけママがいないんだ、学校に行っても。 おじさんがそろそろ分かるから教えてやる、こう座れて、この写真があんたのお母さんだと、お腹が大きくなった時お医者さんがね、母体が危ないから赤ちゃんは諦めろって言ったんだって、親戚もって、また赤ちゃんできるって。けどお母さんは悩んで苦しんで悩んで苦しんで頑固に絶対産むって、みんなの意見に反対して産んだんだって。産んだら本当にあなたのお母さんは死んだんだって。で生まれてきたのはあんたの命だって、だからあなたの命にはお母さんの命かかってんだから大事にしろって、お前を誰より愛してるのは黙って命を捨てたこの写真のお母さんだからなって。なので私に命をください、代わりに死んでくださいってお母さんに頼んだ覚えもない、土下座して お願いした記憶もないし、抱かれたことも声も聞いたことない、時代がずれてるが、この世界で誰より私を愛しているのは黙って命を捨てた会ったことのないこの母だって。なのでイエス・キリストがかつて見てられないってこの世界に来て十字架で命を捨てたって、嘘ないなって、本当だなって、信ずべきだなって、私の人生とぴったり重なってピンとくるんですよって。私がこれを感じたのは震災1週間2週間ぐらいでしたか、米沢っていう雪深いところに避難してたくさんの支援物資が全国から送られて、缶詰を2週間朝昼晩缶詰ばかり食べ続けた、けど余ったんです。余ったのを近くの被災者の体育館に運んでいったときに、もう息ができない私、ごった返す家を失った私と同じ人々の中に入った瞬間に心臓がバクバクして、あの時分かったんです、あ、私傷ついてるって、私60人を引き連れて寝る場所探してる場合じゃないって、私が助けてほしいって。あの時自分が溺れているのになんで他の溺れている人助けられるかって、ありえないって、人は人を救えないって、神様救い主を来てくださいって、罪人がどうして罪人を救えますかって、罪のない神の一人にしかできないことをクリスマスにお生まれになってもう見てられないって、この世界に来られたんだなって。さらに3月15日に遡って話すと、私は誕生日の3月11日震災にあって千葉県の進学校にいて、ふるさとめちゃくちゃだって聞いてもう涙が止まらなくて、そうして千葉県 の食料買いに2時間だけ空いてるところで3つのカート転がして食料品入れたら、あの人ずるいって買い占めしてるって悪口言われ、また義援金を下ろしてデパートに行って冬物の靴下全部くれて山の上持ってくんだっ って車をパンパンにして、訳が分からなかった。3月11日15日の午前0時に出発した。ある人は行くなと言いました。死ぬよって、原発爆発してるよって。ある人は道路通じてないと思うよ、地割れしてって、今時行く人いないと思うよって、あんた一人行ったかって何ができるって言う人もいたんですけど、とにかく流行る心で家内と一緒に震えながら結局徹夜しました、福島にたどり着くまで。でたどり着いて朝が白み始めた頃、うちの次女が本に書いてあるんですがメールを起こした、ねえお父さん私毎日泣いてるって、私の卒業した学校も全部消えたって、こんな悲しいことないって、飛んでいきたいけど行けないからみんなを励ましてきてって、ラジオつけて原発が危ないって言ってるから道路を選んで危険だって言ってるって、水素爆発してるって。でだけどお父さんが原発に一番近い教会の牧師だったのはこの震災の時のためじゃないかなって私は思うよって、それ見た瞬間にもう私も家内も大泣きしてですね、で決めたんです。私はたまたま3月11日の誕生日の星のもとに生まれたんじゃなくて、この時のために生まれた命だって、やるだけやろうって、あの瞬間に娘のメールで決心したのでした。けれど何のことなかったんです。もしかしたら片道切符で生きて帰れないんじゃないかと思いはしましたが、全然そんなことなかったんです。あれ式のことでこんなに決心が迫られて、神が天の栄光を捨ててこの世界に来たって軽々しく言うけども、どれほど重いクリスマスの出来事だったのかなって。もうそれからはイエス様がご一緒、孤独であるほど反比例してどなたかのぬくもりが、 東京のキャンプ場で、ある婦人がある婦人に、ねえあんた家から何か持ち出した、うん、サイレンが鳴ってマイクで何も持つなって言うから、下着の着替えも1週間なかったよねって、だよねって、けど生きてんじゃんあんたも私もって、4ヶ月もって、そっか、震災の前は生きるのに必要なものはたくさん、まだ足りないとか嘘吹いていたけど、今はちょびっとでいいって、勉強したねって、私これ三条の説教を聞いてるようだったんです。イエス様がそこを巡って、まだまだ老後には全然足りない、あの家のようじゃないってキョロキョロするなって、心配するなって、神様が装うんでしょうって、ああ原点を勉強してるんだって。私がみんなのとこ行ったら6、70名集まってて、どうすんの寝る場所食べるものって、心臓がドキドキしてノンストップの旅が始まったんですが、知り合いの小さい教会に行ったら布団とうどんを用意してくれて、みんな涙が汁に入ってるんです。なんで？山の避難所で3日間食べてないからって。うちは食パン1枚出たけど、家族で1日1枚だから全部子供に与えて、私結局食べてないからって、そっからいきなりあったかいうどんで、なんだうどんかっては言えないですよ、うどん一杯でこんなに泣いて感動したことあったかって、布団に横たわったら、いいね着替えがないけど雑魚寝だけど普通じゃないよねって、あんたの避難所はって、段ボール2枚って、うち1枚って、ブランケットなくて雪降ってきたって、結局寝てないよねって、布団に横たわれるって絶対普通じゃないって、今日一日を一生のように思って心震えて生きるって、あ、これ不幸せ？それともかつて物にあふれてまだ足りないって、あれ本当に幸せだった？悪魔の目くらましだった？って、バベルの塔だった？って、私たちはイエス・キリスト様が救い主として来られてずーっと一緒なんだという貴重な体験をさせていただいたんです。じゃあ最後に、それは何のためですか？というと、それは一人も滅びないで永遠の命を得るためと、ヨハネは確信を持って書いたんです。最初に言ったけど、長生きしたいなら長生きのセミナーに行った方がいいかもわからないし、出世したければなんかそういう勉強したらいいかもわからないし、お金儲けしたければそういうテクニックの講座があるかもしれない。だけどこの地上は一時の旅路だよ、天から下ってこられたイエス・キリストが十字架で私たちの過去現在未来のすべての罪を許し、再び天に帰り、あなたも来なさいって、この道は一本道だわって、人生長い短いは大したことないって、有名になるならないも大したことないって、この世で他の一人幸せそうに見える見えないも大したことないって、天の御国のもう一つの永遠の命に比べたら、実は6、70人の私たちの旅は教会じゃない人も一緒だったんです。もうあんまり避難所が苦しくて、私も連れてってって、見たことない人も一緒に旅したんです。私たちは教会堂も役員会も消えて、組織も休眠状態と全部壊れたけど、移動する教会が始まった。逃げた先で毎日泣きながら礼拝して、毎日バイブルクラスを開いて、缶詰開けて食品あと何日持つか管理する人、子供に勉強教える人、学校も消えたから宿題出す人、お年寄りを病院に連れていく人、まか不思議な移動式教会が始まった。で、教会さんと一緒に逃げていいですかって初対面の人は、まあ日本的に言えば私たちのお世話になった。ギリシャ会だからまさか世話になってキリスト教の礼拝だけ出ませんとは言えないので、出る羽目になった。で、1年間旅の途中で9人が洗礼を受けたんですよ。なんで？なんで？って、普通日本人はあなたイエス様いいなと思うのは洗礼受けたらって、だけど他の宗教もあるし、あの人はこういう信条を持ってるしって、キョロキョロキョロキョロするんです。で、震災はそういうコンテキストじゃないんですよ。もう会社潰れたんです全部。隣にも消えたんです。明日生きてるか分かんないんです。その時にあなた信じますかって言ったら、その場で泣き崩れ、見えるものは当てにならないって、誰の教訓もいらなかった。震災が私たちに突きつけた。神様信じなくてどうするって、明日があるという考えがそもそも間違ってる。明日はないと思って生きるのが普通の生き方だって。だったら一番大事なことは明後日決断するんで遅いよって、神様のことは今日決めなって、 今日信じますって次々洗礼を受けたんです。余計なことを言えば人間関係も変わりました。あなたにとって一番大事な人は誰って震災のメッセージでした。私いろんなミッションスクールや PTA でも話すときはこれを話すんですが、今朝のお母さんお父さんとの食事が最後だともししてあなた納得しますかって、悔しくてしょうがないなら帰ってすぐ言った方がいい、私はあなたの娘で光栄でしたって一番大事な人に本当に大事な一言ちゃんと話して生きてるかって、地べたに足つけてあなたと結婚して私は幸せでした、お前に助けられた私僕はここまで来たんだ仕事全うできたんだ、一番大事な人に本当に大事な一言、これが最後でも悔いなくちゃんと人生生きてるかって、誰のお説教もいらない大震災のメッセージでありました。で最終的にはイエス・キリストを信じて天国に行きましょうというメッセージが響いたんです。じゃあ最後のお話は私の教会の元海軍の将校さんのお話で終わりますね。もう90代で震災にあって農業をやっていたんですが、腰が悪くて入院してたら医者も逃げて看護師も逃げて停電で大病院にポツンと取り残されて、数時間後息子がやっとたどり着いて救出して関東町に逃げたんです。関東地方の老人ホームに入るほかなかったんです。農業をやってたけど二度と福島県境をまたぐことはかなわなかった。私がその老人ホームに行くといつも涙ポロポロ流して、牧師さんと会うのは今日が最後だなんて言うから、そんな寂しいこと言わないでまたキャンプ場から来るからって言ったんですが、亡くなったんです。亡くなって私はお葬式もできなかった。どっかでお話をしていたので、そしてやっぱかわいそうだったなと思ったら、お葬式に出た方が棺の中の彼の顔写真を撮ってメールで写メで私に送ってきた。このごとくに思いっきりまるで勝利者のように笑ってましたって。微笑んでるご遺体は見たことありますが、思いっきり笑った笑顔を残して、私その時なんだこれはと思って走馬灯のように全部思い出したんです。そうか、この人海軍の将校で天皇陛下万歳が壊れてアル中見たくなったんだっけって、かろうじて農協には勤めていたけど毎日叫びたりで苦労したの。奥さん心臓の弁膜症を持って背が低くて、私は会ったことないんですがあんまり苦しいので教会に通い出してイエス様信じた。である時キャラメルを買う金もなかったそうですが、当時首から上だけセーターの中に着るワイシャツって売ってたそうですが、それをへそくり貯めて買ってきて、かろうじて農協にお勤めいってる旦那さんにこれを着て仕事してくださいって言ったら、何を血迷ったか酒の勢いかビリビリ破いてですよ、奥さんに投げつけたって、まあ、本人が私に話してくれた。で私なら離婚しますね、私なら足のちり払って家を出て二度と戻ってこないですが、その奥さんは畳部屋に土下座したって、額つけて、でこんな傍若無人なことを言っている自分に身を低くして、それでも私はあなたと一緒に歩んでいきますみたいなことを言ったんですって。その一言を聞いた時、ご主人はなんでうちの家内はこんなに芯が強いんだとそれは思うでしょ。知ってんです、自分が元海軍の将校だとかなんだとかほざいたって敗戦した後は自分の心一つコントロールできない、酒に溺れる情けない男だなって本当は知ってるんですよ。なので奥さんにその奥さんの姿を見て撃たれたっていうんです。ほんでやがて奥さんが雷落ちると思って恐る恐る、私もしばらく教会通ってるからイエス様信じて洗礼受けていいかいって怒鳴られると思ったら、奇跡の人、俺もお前が信じる神様信じるお前と一緒に洗礼を受けるっつっていきなり洗礼を受けたんですって。その後奥さんは亡くなって、そしてご主人は長生きしてもう酒飲まなくなったんです。ヘビースモーカーもやめて村一番の長寿の男性になったんです。大震災で召された、そこ全部つながったの私の中で。私こう思ったんです、そっか、その瞬間にふるさと福島には帰れなかったけど天のふるさとに帰ったんだって、 そして天国の入り口に立って懐かしい、もう心臓の病で亡くなった奥さんに久方ぶりに会って、ずいぶん遅くなったけど東日本大震災の渦の中で今来たよって笑ったんじゃないかって、さらには奥さんの後ろに凛として立っているイエス様を拝し、イエス様って言って笑ったんじゃないかって、いや思いっきり笑ったんだと私は決めたんです。それ以来私はこう解説することにしたんです。彼は二度とふるさとに戻ることはできなかったけれども、断じて大震災などに飲まれはしなかった。むしろ奥さんが渾身の手ほどきをして教えてくれたイエス・キリストの御救いによって見事に大震災を乗り越えて天の御国に立ち、そして勝利者として凱旋したのであると語るように決めたんです。皆さん、クリスマスはすべての国のすべての人への希望です。それは罪に溺れる私たちにも見てられないって、頑張れ自分で自分を救えとか言わないんです。もう見てられないって、人になってきたよって、人は人を救えないよって、あなたも罪人でしょって、罪のない私だけがあなたを救うから、あなた救いが必要でしょって、イエス様ってすがるならば、有名になる道じゃないかもしれないし、長生きする道とは違うかもしれないけど、永遠の命を得て地上の旅路をイエス様と一緒に歩みませんかって、ヨハネが書いた本心の一節、私の車のナンバープレートの話は余計でしたが、ご一緒にヨハネ3章16節、聖書で一番有名な箇所読みましょう、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。お祈りいたします。恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、あなたは聖書に記述されたように、エデンの園よろしく、山梨には山梨しかない素晴らしい大自然を、そして福島にもお与えくださって、神様はあなたを愛しているよというメッセージを聖書とともに打電し続けておられましたが、人生は時々意味がわからないことも起こるので、大震災の時にはいぶかしがりましたけれども、しかしそれでも荒れる大自然、大海原、揺れる割れる大地の中で神様が私と共におられる、神様が私をお救いくださると体験することができたことは大きな経験でありました。その分かち合いを通し、それがクリスマス、頑張れよという天の声ではなくて、人となって私たちの傍らに来られ、イエス様を見たら神の愛がつぶさにわかる、イエス様のお話を聞けば神様のことが本当によくわかる、そして十字架から復活までそれは私を許し、私を救い、私を神の子として天の御国までお連れくださる救いの一本道であったのだと知ることができるので感謝します。地上ではいろんなことがありますけれども、しかし天の故郷がある、そこに入ることができる、それはイエス様がくださる天国行きの永遠の命のチケットであるということを覚えて、クリスマスを心からそれぞれお祝いし、喜び、歌い、一人でも多くの山梨県民の方々に、あるいはご家族、ご親族、友人にお伝えできるように、素晴らしい季節ですから祝福してください。昨日も祈ったんですが、一言ずつクリスマスのお祈りをします。もしも一緒に同じ言葉でお祈りしたいと思われた方は、私の後に続いて同じ言葉でお祈りをお捧げください。クリスマスの祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様を心から お迎えします。私の罪を許し、救い主となって心の中にお入りください。神の愛が私の人生を進んでいることも感謝します。天のふるさとを目指して地上の旅路を全うします。クリスマスを心からお祝いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。